ありがたいことにね。
うん。
前回の、ハブアナイスです回、
うん。はいはいはい。
リスナーさんの反応をちょこちょこ確認した結果ね。
うんうん。
あまりその知られてない作品だったかなーっていう感じでもあったと思うんですけれども。
そうですな。う
ん、まあリスナーさんからのリクエストを頂戴した中で候補入れてたりとか。
うん。
まあしれっとね、俺たちがちょっと面白そうだねって入れたものを。
そうね、興味を持ったね。
うん。やつを入れてみて、うん、ダイスで選ばれるみたいな回もあったりするんですけれども。
はい。
まあその中で、ここ何回かね、ずっと俺がそのあっちに移住してからのお話をするっていうのがほとんどだったんですけれども、
うんうん、
まあ実際中林のここら辺の昨今に関して、リスナーさんからいろいろちょっとコメントいただいてますので、
はいはい、
いくつかちょっと伐採ってなりますけれども、ご紹介します。
はい。
ラクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか今回の聞いてて、うん、&ツイート見てて、
うん、
プレイ時間の差はあるんだろうけど、
はいはい。
やっと一面クリアしたぞ。一周目クリアしたからこれから二周目やりまーす的なイメージは根付きつつあるっていうコメントが
二人の対比のあれね。
どっちがどっちかは、うん、聞いていただければ多分皆さん一瞬で分かれていただけるとは思うんですけれども。
前者が誰なのか、後者が誰なのか。
うん、皆さんちょっとね、過去回を聞いて、ご判断いただければと思いますけれども。はい、その、これはまあ番組で乗っけたことなかったけどさ、うん、まあファーストシーズンからずーっと、クリアをね、しながらやってきてるからさ、
うん、
タサンタサンでできればやっぱクリアできるならしたいっていう気持ちは今でもまっか、
もちろん。
うん、強く持ってるわけじゃないですか。うん、実際もで、ハブアナイスですって、
うん、
プレイ時間で言うと何時間ぐらいやってたか今思い出せます？
何時間だろう、30ぐらいじゃない？
おー、マジか、
うん。
え、結構じゃあ毎回毎回20時間、30時間ぐらいの時間を使ってプレイしてるってことでいいのかな？
やってるね、大体。
わー、やっぱすげえな。うん、まあ、それに関してはまあ、プレイスタイルの差とかもあるんだと思うんだけど。
まあね。
うん。俺の場合、ちょっとほんと申し訳なさ程度で、行って、10時間ぐらいで収録に臨まざるを得なくなったっていうのも正直あったりするのよ。
ああ、まあ、時期的にね、そういうこともあったりね。
うん、したりはしたんだけど、
うん、
これラクトさんの言ってることって、でもリアルな話間違ってないというか、
うん、
リアルな話、ゲームの技前だけで言ったら、
うん、
俺とタスターはマジで比較にならないぐらいの差があるというか、
そんなあるか？
プレイスタイルの差だと思うんだよ。
あ、そうな。
俺せっかちだから、
うん、
まず、
うんうんうん、
ある程度、ここ注意しなきゃっていうところをまず結構普通に無視する人なんで、まず。タッサンはそのなんかちょっとずつちょっとずつちゃんと確実に進んでいくっていうのが ね、
うんうん、
結構アフタートークとかしながらね、うん、ディスコードで、ね、みんなに共有しながらやってるのを見てもらったりとか
しながら。たまにね、うん、配信しながらね、やってますけど。
うん、そういうのを見たときに、うん、あ、本当に慎重に進むんだな、タさんみたいなのもね、そういうので改めて知ったりするんですよね、
うんうん、
みたいな感じで。ただ、ラクトさんの言ってることは、
うん、
これ昔からだ、と思うので、よく気づいたと言いたいところではあるんですけども。
その通りっつって。
はい、
うん。
ということで、この二人のね、ゲームに取り組むね、うん、マインドの話はね、ぜひ、はい、今後もね、チェックしていただければと思います。ということで、はい、ラクトさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つ。
はい。
マヨモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
死神に対して、なぜか、中小企業の中間管理職の匂いを感じるのはオイラだけ部下が少しいても結局自分でやらなならんことが多くなって、働き方改革とか言うけど、うん、有給なんてろくに取りやしない。で、わしのことやないかーいっていうコメントが。
お疲れ様です。
マヨモカさん。今度お酒一緒に飲みまし
ょう。お疲れ様でございます。
まあでも俺もね、うん、ちょうどそのいわゆる中小企業の中間管理職いたからね。
ああ。
よくわかるよ。
うん。
ただ、使えないとかそういう話じゃなくて、
うん、
あ、教えてなかったなってことはでもこれ、スケジュール決まってっからやんなきゃなっていうことに対してさ、うんうん、結局、自分が動いた方がさ、タイムパフォーマンス的にはさ、早い時ってあるやん。うん、
まさにそれだよ。
うん。なんだけど、まあ、ハブアナイスデス界に、ハブアナイスデスに至っては、
うん、
その効率的にやろうって言ったら、なんか思った以上にパフォーマンスを引き出しすぎてしまったっていう話だったりするんだけど、ね。
そうだね、うん。
うん。結果、自分がちっちゃくなっちゃって力を失っていくっていう。
そうね。
うん。で、念願の休暇を取りにっつって、ね、明るい世界に行っちゃうわけでしょ。
そうそうそうそう。
もうブラックユーモア満載のお作品でしたけれどもね。まあでもお仕事の話をね、していくとね、うん、いろんな、ね、おのおの、
ね、
ストレスも良かったことも、楽しかったこともあるとは思うんですけども、
ね。皆様、いろいろございますでしょう、はいはい。はい。
ただ、休暇って大事だぜとはね、心の底から思う瞬間ではあったりします。
休みは大事。
はい。うん、2023年ね、
うん
体を二人とも壊した二人が、 声を大にして。
そう。休みは大事だよ。
はい。お勧めさせていただきます。ということで、マヨコポッティさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3, 2, 1。テレビゲームの中話
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイムジセニプレイシーの感想などを話していこうという番組でございます。
さあ、今回219号店はこちらのソフトをご紹介いたします。
ホットラインマイアミ。
驚異的な暴力性を持ったアクションゲーム。どんなゲームなのかお楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
まあ、認識が違かったら申し訳ないとしか言いようがないんですけど、
はいはい、
これホットラインマイアミの世界観っていわゆる1980年代の、
うん、
まあ、マイアミ州
マイアミ、うん、
を舞台にしてるわけですけれども、
はい、
いわゆるその当時のアメリカ、
うん、
って小さい頃のイメージは、
うん、
やっぱスカジャン着てジーパンで、大学に行ってるキャンパスライフはなんかめちゃくちゃ明るいみたいな、小さいながらに見てたね、ドラマとかを見ててそう思うわけ。
あーはーはーはーは
ー。ただその治安が悪いみたいな感じのイメージって正直なかったというか、あとね、イメージ的に言うとね、やっぱり、ね、グーニーズのイメージが強いのよ。
ほうほうほうほう。
あの映画のね、当時のやっぱ80年代とかで言うと。
うんうん、
なんで、どっちかというと俺ものすごい、どっちかというとそのアメリカの文化がすごいかっこいいって実は思ってた人なのね。
なるほど。
で、逆を言うと、俺今でこそそのね、あっちの方に行って、ね、あの忍者やってますけれども、
うん、
その、日本の文化の、昔の日本の文化ってあんまり正直かっこいいとは思ってなかったんだよね。
ほうほうほうほう。
逆を言うと、
うん、
その、まあ、時代劇とか見て、ちょんまげのさ、
うん。
まあ、もちろんその、実際のね、立ち振る舞いはすごくかっこいいって思えてたのかもしれないけど、うん、やっぱちょんまげイコールやっぱハゲのイメージあるやん。
まあな。
っていう、うん、やっぱイメージがついちゃったりとかってのもあったりして、あんまり正直日本文化に対して、あんまプラスのイメージを持ってなかったのね。
まあ、子供ながらにやりたい髪型ではないよな。
うん。うんうんうん、まあ、実際今普通にやったりしますけれども、ね、うん、ちゃんとね。
うんうん、
まあ、そういうのはちょっと置いといて、
はい、はい。
これなんでこの今の話してるかっていうと、
うん、
いわゆる海外から見た現地の文化ってさ、
う
ん、認識の差ってあるやん。
ああ、まあね。
そうそうそう。ホットラインマイアミの世界観は俺だいぶぶっ飛んでるとは思っちゃいるけど、
うん、
やっぱいわゆるこの話にするとさ、とりあえず平気で重火器がぶっ放されるとかさ、
うん、
見ず知らずの人間に暴行加えるとか、まあ普通やん。このゲームの話で言うと。
ね、この中ではね。
そう、
うん。
いくら80年代の頃の文化が、要は裕福だったかね、ね、貧しかったか知らんけど、
うん、
そんなやつ本当にいんのかよっていう感じにもでも正直ならないというか、あくまで実際にある名前を使ったね、マイアミを舞台にしてる話だから、
うん、
当時のマイアミってこんなに治安悪かったんだ、みたいな感じのやっぱさ、
ね、
認識になっていくのよ。
出会い頭にお互い殴り合うっていうね。
そうそうそうそう。まあ俺とタさん昔はなのでね、
うん、
あの芝居の稽古でね、二人で一緒に胸から掴んで二人とも胸にパンチからってうつづくまったことありましたけれども。
はい、勢いがつきすぎてな。
そうそうそう。まあちょっと置いといて。
はいはい。
まあ逆もしかりじゃない。
うん、うん。
その海外から見た日本の文化ってこんなんだよねっていう、やっぱ認識をいざちょっと話せたりするとさ、
うん。
どっからその情報を得たんですかみたいな、やっぱ思うときあるのよ。
どこからそうなりましたっていうね。
そうそうそうそう。うん、ちょんまげいないのとかさ。
うん、
まあ、それはもちろん今で言ったらそんなことありえないの分かっちゃいるんだけどさ。
まあね。
うん。なんつうかそういう認識の差というか誤解、 が笑いにつながったりするとかもあったりするんだろうなみたいなことをちょっと思いながら考えてたんだけど、このゲームね、そういうなんかね、いらん雑念を持ってやると、ただただ自分の心がかき乱されるだけだなっていうイメージなのよ。なんというか、まあこれ、ね、ゲーム内容に関してはこの後がっつりちょっと話をするので、ちょっと置いといてって話になっちゃうんですけど、ただね、俺、成人超えてから、いわゆるその、オールディーズって言われてる時代の昔の、海外の音楽とか結構好きで聴いてたんだよね。その時の、ヘビーメタル好きなのはタサも知ってるやん。
はい。
そのヘビーメタルとかを要は取り上げている、まあ、ロック系の雑誌とかのインタビューとかで、まあ、後にアメリカの方に渡米して、あっちでヒットして、まあ、こっちに戻ってくるみたいな。要は海外活動ですごい人気になったアーティストとかもいたりした時に、その人のインタビュー記事とか見ると、確かあの当時あっちに渡米したのが90年代とかだったと思うんだけど、もう普通に、路地歩いてて、観光地とかじゃない普通のね、住宅地のあたりに歩いて、ちょっと路地裏に行ったら、もう普通に、ドラッグを売りに来たやつと出会ったみたいな話とかも結構普通にさ、話されたりしてる瞬間、記事とかもあったりすんのよ。
ほうほうほうほう。
だから、俺たちが勝手に思ってるイメージとは多分、想像だにしないような、やっぱアングラな文化ってのはあって、叱るべきなんだろうな、みたいな感じの感覚もちょっといろいろ思い返しながら、このゲームにちょっと触れさせてもらった感はあったりするのね。
なるほど。
まあ、ちょっとだいぶ真面目な話になったというか、これゲーム関係ないじゃんって思うかもしれないけれども、ちょっとレポート聞いた後にね、その思いも含めた上でちょっとこの後お話しさせていきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1989年4月3日、フロリダ州マイアミ、小汚いアパートの一室に住むジャケットを羽織った男が目覚める。いつもの日常なのかもわからない。そして今日パン屋のティムと名乗る男から小包みが届いた。包みを開けると、地下鉄駅に向かい、ブリーフケースを強奪しろ、というメッセージと、奇妙な鶏型のマスクが入っていた。謎の依頼を受けた男はマスクをかぶり、マフィアのうろつく駅へと向かってゆく。2012年10月23日に、Windows 用のパソコンゲームで販売となったアクションゲーム、ホットラインマイアミ。血にまみれ、ネオンに彩られた大敗的なマイアミを舞台に、二人の狂人を操作して真相を知らぬまま様々な場所で殺戮の限りを尽くします。あるレビューサイトでは今作をステルス要素、過激な暴力、現実的な物語、80年代のカルチャーの影響を色濃く受けたサウンドとビジュアルを混ぜこぜにした 2D 見下ろし型ゲームと紹介され、バイオレンスとレトロを併せ持つ数多くリリースされてきたゲームとは一線を画した作品として、現在もインディーゲームシーンに君臨しております。誰かもわからない依頼人からの仕事を引き受けた主人公は、アパートやビル、警察署など様々な場所に赴き、依頼のまま戦いを続けていきます。ステージ攻略には、床に散乱している武器や敵から強奪する武器を駆使し、赴いた場所にいる敵対人物全員を始末することでクリア。アパートへ帰宅し、次の依頼まで自宅で過ごすことになります。本作を一言で形容すると、奇才と呼ぶにふさわしい個性的なゲームとなっており、バイオレンス極まる世界観で生死を分けた戦いを超ハイペースで挑んでいく作品で、仕様や操作に慣れないと、たちまち先へ進めなくなってしまうかもしれません。敵からの攻撃を一撃でも食らえば即死亡してしまうピーキーな条件のもと、慎重に進みつつも時には大胆に暴れつつ敵を始末していきましょう。 多くの場合において敵に見つかることは実質的な敗北に直結するほどステルス要素が重要で、どうすれば見つからずに敵に近づいて撃退することができるのかを思考する戦略性が魅力でもあります。ハイテンポで繰り広げられるアクションの楽しさと先をシミュレートする楽しみの二つを合わせ持った、普段ゲームをやり慣れている人にも必ず新しい体験をすることができる。ドット絵を使ったレトロな風合いで強烈なゴア表現を用いた狂気の作品、ホットラインマイアミ。皆さん、他人を傷つけるのは好きか？
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
いわゆる、
うん、
他人を傷つけるのが好きか否かっていうお話ってさ、
うん、
あくまでさ、この会話の時点で言ったらさ、いわゆる S ですか M ですかっていう話に通ずるものがある程度の話だと思ってたんだけど、
ああ、
リアルな話、
うん、
まあ俺個人的な話をすると、
はい、
リアルな話、こんぐらい過激なことをやれって言われると、
うん、
指が止まったっていうのが正直なとこだったんだよね。
あ、そう。
うん。
おう、
なんというか、
うん、
え、全員始末しなあかんのっていう。
そうそうそうそう。
隠れてながら言ってるにもかかわらずっていう感じだったんだけど、
うんう
ん、なんだろう、その明確に本当に語話的にさ、
うん、
明確に殺害をするじゃないこれ。
そうそうそうそう。
なんかね、うん、ピンと来てないからできたのか、
ああ、
もう慣れちゃったのかっていう、どっちかの可能性もあるんだけど、
ああ、
そう、なんかね、最初若干ためらった感はあったんだよね。
おーおーおー、
そう、ゲームとは言えね、
うんうん、
なんかどうにかしてここスルーできないかなっていうちょっとした別のスケベ心も込み込みでだったんだけど、
お
なんかね、だから最初進めるのめちゃくちゃ大変だったんだよ。
大変でしたか。
うん
うん。
え、じゃあ逆に聞くけど、たっさんじゃあ、
うん、
まあ2もやったんだよね。
やった。
やった結果、初感的な感覚でもいいけど、うん、感想を教えて。じゃあ
初感的な、
うん、
感想か、うん、最初から中じゃなくね、全員をあの肉塊に変えていきましたけども。いやいや、うん、あの、最初手出した時ね、
うん、
こんなあっさり倒せるとは思わなかったからさ。
ああ、なるほどね。
うん、え、吹っ飛んだと思ったら、うん、こっちもそれと同じでね、簡単に吹っ飛ぶじゃない。
うん、ああ、まあそうだね。
うん。で、まあ、テンポはいいよね。
うんうん、
あの、クリアするにせよ、
うん、
その、やられてやり直すにせよ、
うん、
即座にさ、リスタートできるじゃない。
まあそうだね。
うん。で、その割には BGM はリセットされないで流れっぱなしだから、
うん、
なんかだんだん変な感じにはなってきたけどね。
うんうん
うん。で、流れてる音もさ、
うん、
なんか、グワングワンしてくるじゃん。
そうだね。徐々に。
で、背景もなんかちょっと常に揺れてるっていうかさ、
うん、
画面もなんだろう。あれ何？斜めになってるっつうのかな。
あ、まあそうだね。なんかちょっと歪むんだよね。
そうそうそうそうそう。やってるうちに、あれ、なんていうの、トランス状態っつうの、
うん、
なんか変な感じになってきて、
うん、
気持ち悪いと思いつつも、うん、なんか気持ちよくなって。はい、すげえ変な感じにはなるゲームだなとは思ったけどね。うん、それはワンツー通して、
うん
うん。
なるほどね、
うん。
結論的な話をすると、
うん、
なんつうか、だからその、生理的に、何か、プレイヤーに対して何がしかの、変な、ブラックな部分を、覗き込んでくるみたいな。
なんつんだろうね、これ。
感覚なんだよね。なんかその、ドット絵で描かれてるから、
うん、
いわゆるゴア表現自体は結構えぐいことやってるんだけど、
うん、
今昨今あるホラーゲームみたいになんかものすごい、なんかホラー的な表現があるって感じてはなかったりするから、
ないね。
うん、だからパッと見たところでなんか、うわ、グロッとかってなったりはしないんだけどね。うん、なんだけど、やってる行動自体が、あの、いわゆる正義論で言ったら別にどっちも正義ではなかったりするじゃない？
うん。
だから、結局何をやってるのかがよくわかんなくなってくるっていうのが、 だんだんだんだんやってる指の方に反映されてきちゃうのかなっていう感覚がしたのが、まあちょっと哲学的な話になっちゃってんだけど、
うんうん、
なんで単純にゲームとしてのねバランスとかも込み込みで、うん、やってる側はねなんかすごいスムーズにできるゲームだったりするから、
そうね。
だから、うん、かといってこのゲームあのねちっちゃい子にやらせちゃいけないもんだとは思うよ。
あまり教育上よろしくないな。
そうそうそう。まあ、それで言ったら一応17だからね。
うん。
だから小さい子向けのゲームではないっていうのがまず一つだったりするんだけども。うん。なんで、なんかあっさりと、うん、いわゆるその、人間の生死をね、明確にその一瞬で決めてしまうみたいなさ、
うん。
ことがずっと続いてしまうもんだから、なんか途中から何も思わなくなってくるの。まあ、ゲームだしってなってくるのよ。
うんうんうん、
単純な話をすると。
まあね。
なんか、最初からそう思えてなかったんだなっていうのが、なんかちょっと面白い発見だなってのは思ったんだよ。
おー、
うん、
お
ー、まあ、あと、それ以上に、
うん、
俺このゲームで一番なんかそういう意味で言うと、
うん、
まあ、人間的な話以外の問題で、ゲーム内の話をしたときに、
うん、
まあ、いかんせん俺もね、まあ、あの、さっきのオープニングで言ったあの、ゲームの災い的な問題になってくるんですけれども、あの、コントローラーのさ、配置がさ、うん、めちゃくちゃ個性的じゃないこのゲーム。
そうね。
なんで、
うん、
あの、ここでようやくもうね、全員を始末しないと先に進めないのはもう分かったから、
うん、
とりあえず全員ちゃんと倒して次のシナリオに行こうとは思いながら進めていくわけさ。
うんうん、
なんだけど、わあ、ここでようやく、ここで一人稼いで次のとこ行くまでにこの秒間の間にここに隙ができるみたいなのをやろうとした時にさ、ボタン間違えるねん、毎回。
わかる。わかるわかる。
あの、久々に、
うん、
自分の指の動きが思った通りにいかなくて、
うん、
ってなったの。
それはね、俺もあったな。うん、銃を撃とうとして銃投げるからね。
そうそうそう。なんか本当に物理的にいいって言ったの久々やって。
違う。
違うそうじゃねえんだって言ってみたいな。
でもやり直しですよ。
そう。で言って、もうあそこまではまあこんな感じでいけばいけるやなって思った瞬間に扉開けたらバーンって撃たれていきなりやられてさ、うん、また、右上にさ、なんかもうさも普通に事務的に殺されましたって出てさ、2秒後にもう一回戻るみたいな感じ
で。これさ、まあ一応死に覚え系っちゃ、まあ死に覚え系ではあるじゃない、
うん、うん。
その割に、あの敵さんの動きが若干ランダムで、
そうそうそう、
毎回同じにはいかないっていうね。
あと実際に拾える武器に関しても若干のさ、
若干違うっていうね、
あったりもするっていうのもあるから、うん、なんか実際のところ多分機械的に言ったらいけるようなルートあるんではあると思うんだけど、
うんうん、
一個一個ちゃんと判断するだけの技前をまだ持ち合わせてないから、
うんうんうん、
慎重に進めていけばいくほどにどうやっていくんだろうみたいな悩みが出始めてくるっていうゲームでもあったりするよね。
そう。
まあ、実際最後までね、プレイして、やった結果、うん、どんぐらい死んだかなって多分カウント取れないぐらいね。だって10秒の間に3、4回普通に死ねるから、
死ぬ死ぬ死ぬ、うん、
だから、この、実際ね、あの、リクエストをくれた方々もね、あの、世界観がいいですとか、うん、あの、このゲーム、すごい面白いですっていうところ言ったところで、実際触れてみた結果、
うん、
ゲームとしての面白さはもちろんなんだけど、
うん、
その、このゲーム自体になんか別の意味合いが何かあったんだろうなっていうプレイヤーに直接、語りかけてくるみたいなのがあったので、
うんうんうん、
これはね、この後私の方のレポートでもお話しさせていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
映画や小説の表現手法の一つ、信頼できない語り手を使い、謎に満ちたシナリオが展開される今作。操作しているジャケットとバイカーの二人は、現実なのか幻覚を見ているのか境目がわからなくなっていく不安な描写がプレイヤーの深層心理に向けられていきます。場合によっては二人の間に起こった出来事に矛盾が生じていることもあり、開発者から真相はプレイヤーの判断に委ねる旨の発信がされております。そのため今作をプレイしたユーザー間の考察が盛んに行われており、レトロゲームの風合いを持ちながら突き詰めるたびに奥の深さを感じさせてくれる作品となっています。今作の魅力は一言でまとめるには難しく、徹底したゴア表現と不気味なアートワークをもとに、高難易度ではあるものの理不尽ではない調整がされており、多岐にわたる多くの要素を高いクオリティでまとめた今作は、プレイヤーの絶賛とともに数多くの賞を獲得し、現在では多くのプラットフォームで遊ぶことができます。ここまでの紹介で 細部まで長い期間開発を続けてきた作品かと思えば、実際のところわずか二人で約6ヶ月で完成までこぎつけたという驚きの逸話がある作品でもあります。半年という限られた期間の中で生まれた今作は、開発者二人が強い影響を受けた作品と、二人が表現したかったことが前面に押し出されて感じることができます。まずは演劇で言われる舞台と客席の境界を表す第四の壁を破壊すること、そして信頼できない語り手を活用した真相は藪の中に送ることで想像の余地を広げるシナリオ展開、そして開発者二人の代弁者と呼べる人物の登場など、ゲームの中だけにとどまらないところまで介入しようとしてくる荒々しさなどを垣間見ることができます。強烈な暴力性を持った世界観は、代弁者によって分かってもらえることを期待していない、いずれ分かるさなどとセリフによって語られたり、他には開発者視点からのメッセージに受け取れる誰の命令でもない、全部自分たちでやったことというシナリオ上の時間軸とはどこか違う世界線にいるような言葉を発する二人組が登場します。深く掘り下げるほどにゲームの中だけで完結させないような世界づくりを目指しているのではないかと推測したくなる複雑で個性的な演出を多く見ることができます。昔ならではのグラフィックとシンプルなシステムの中に、非常に複雑で狂気にも似た世界がプレイヤーに侵食してくるホットラインマイアミ、全ての真相は実際に触れてみて初めてわかるものなのかもしれません。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でも他愛のないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回225点。お相手はこちらでございます。
はい。
マリオ VS ドンキーコーン。
おー、なるほど、うん。こちらね、収録日が、2月の20日なんですけれども、はい、発売したばっかのね、ニンテンドースイッチの
新作でございますね。
新作をちょっと挑戦させていただきたいなと思います。はい、うん、他にもね、たくさんね、注目されていたマリオ作品、数あれど。
ね、いろいろありましたけども。
はい、うん、ダイスシンは、お前らがそんなメジャーなゲームできると思うと言いながら。
たまには新作遊ぼしてやるか、
ね。そう、うん。ということでね、20%、はい、見事引いての、採用とさせていただきます。これね、昔ね、うん、やってたゲームだったのでね、今とどのぐらい差があったりのするのかみたいなところもあったりしますけれども。
昔の触ってないのよね。
うん。俺もね、ゲームボーイ版のやつ、アドバンスじゃなくて、のやつは結構やってたりしたんだけどね。なんでちょっと、いわゆる当時やった人と、全く知らない人たちで感想も変わるのかもしれないね。
あ、そうね。うん、
ちょっとそういうところのね、差とかも、ご紹介できたらなと個人的に思っておりますが、はい、いざちょっと回ってみないとどうなるかわかりませんけども、ね、ぜひ、お楽しみにということで、株式会社アルファが提供しております、テレビゲームの中林公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
では、次回225点は、マリオ VS ドンキーコングでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。